レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg ですけどもね、やっぱですね、やっぱ世の中っていろいろあるなと思うわけですよ。いや、それ毎週思うんですけど、やっぱね、結婚するっていう人もいれば離婚するっていう人もやっぱ周りに出てきますね、やっぱりね。そうか、君もかという人がこう離婚することになってですね、で聞いて、いや、びっくりして、もうまさに開いた口が塞がないとはまさにこのことって、もうあんぐりしたまま4、5分は口が閉じなかったんじゃないでしょうかね。やっぱびっくりしますね。あれだね、こう普段なんだよ、離婚なんて別に大したことはねえじゃねえかなつって言ってるけども、やっぱ結構身近な、こうなんですか、友達とかでそういうことがあると、あら、そうっていうことはあるなと思って、いや結構そういうのは慣れてきてるかなと思いつきやね、意外とやっぱこう身近なところで起きるとやっぱちょっと違うなっていうところありましたけど、いやー、びっくりします。それは芸能人の離婚結婚ってそんなにわわわわ騒ぐ気持ちがよくわかりました、本当に。で、ですね、いやー、もうなんて言うんでしょうね、先週ですね、何あったかということを、まあ、振り返るわけなんですけど、いやー、まあ、この間ね、ちょっとライブ行ったんですよ、友達の、まあ、先週2件ぐらい行きましたかね。で、それで行ってね、いや、で、その、まあ、インシストとかね、聞く友達がこう出るライブだったんで、インシストの新しいアルバムの話をしたんですよ。いや、で、俺、正直言うと、あんまね、そんなにテンション上がってないと、そんな好きじゃなくてね、新しいアルバムって言って、で、先週も言ったじゃないですか、ラジオでディスっちゃったんで、もう出入り禁止になるっていう話をしたじゃないですか。で、だから出入り、俺、ラジオでそれを言ってしまって、その演者の友達に言ったんですよ。だからもう俺、インシストのライブ行けないんだっていう、せっかく築き上げた人脈もあそこであるのにね、もう行けなくなるのは寂しいんだけども、やっぱりこれ、リスナーのことを考えてね、自分に正直に言ってしまったんだよね、って話して、いうことを言ったら、その友達が、いや、ジョニー何言ってんのさと、ジョニー全然行っていいよって言うわけ、ライブに。いや、だって、人格のことを否定したわけじゃないと、作品のことの良し悪しってのはそれぞれ感想があるわけだから、そういうのは作り手側としてはね、そういうことを好き嫌いって言ってもらえるってのはすごく幸せなことだっていうふうに言うわけ。あ、そうって言って、だから、いや、そうだよ、ジョニー何も気にすることないよって、だから言ったらいいよ、それで。ほら、インシストだってライブは全然違うかもわかんないよって話して、ああ、まあ確かになーつって言って、じゃあちょっと考えておくわなんて話したわけで、別の友達にもね、同じ会場で行った別の友達にもさ、その話したんですよ。いや、インシストのことディスったからもう俺出入り禁止になったって、さっきその別の友達にそういうこと言ってもらったにもかかわらず、全然違う友達にはまた同じ話するわけ。そしたらその友達さ、いや、その友達も気にすることないよっていうわけね。いや、それはいいんだと、っていうか本人にそれ言ってやれっていうの、気に入ってないってことをね、言えねえよ、さすがに本人にはさ。いや、それ演者にとって嬉しいことなんだから言ってやれって、もう新しいアルバム全然好きじゃねえぐらい言ってやれっていうわけ。みんな無責任だなと思いつつね。いや、まあでも俺だって聞いたら多分そういうこと言うでしょうね。いや、インシストうんぬんじゃなくて、誰かのね、新しいミスチルの新しいアルバム気に入らないって、もし本人に会える人がいたら、本人に絶対言ってやった方がいいって言うけど、俺ね、考えてみりゃね、俺なんかは、いいっていうことだけは聞きたいが、良くないってことは絶対聞きたくない人なんですよ。そうすると絶対できなくなりますから。で、まあね、その、インシスト兄さんたちと、僕のやってるラジオじゃ、規模が違いますからね。まあ、その辺で、ね、いろんなこう、感想ってのを直接聞くことあるでしょうから、まあ、僕本人に言ったわけじゃないですしね、まあ、よし、いい時はいいっていうわけですから、まあ、気にしなくてもいいのかなって思いつつね、いや、やっぱ口にしとくもんだなと思ったんですけど、そういうこと言ってもらったからね、友達に。でね、先週なんかやたらと人に会ってましてね、ちょっと友達とお茶をしたんですよ。ね。で、お茶してさ、いや、前のね、その設営のバイトした時に一緒になった男の子だったんですけどね、気合うなと、優しい友達だからいいなと思ったんですけど、どっか真面目かなって思ったところもあったんですよ。で、僕と違う真面目さを持っているかなというふうに思ったわけね。だちょっと合わないかななんて思ったんだけど、そのさ、男の子に会った時にさ、ジョニーと語り合いたいことがあるっていうわけ。時間作れないっていうから、語り合うっていうね。 で、語り合うっていうフレーズにちょっとヒヤリとしててですね、行ってみたんですよ、とりあえずと。行ってみたらですね、ジョニー為替に興味ないかってこう来たわけですよね。お誘いだったんですね。で、いや、その前にね、ジョニーさ、ネットワークビジネスとかどうって聞かれて、はっきり言ったわけですよ、ね。嫌いだと。アムウェイとかそういうやつですよね。ニュースキンでも何でもいい。まあ、いろいろあるでしょ、世の中には。嫌いなんだよね、俺。つって言って。いや、やってる人は別にそれ勝手にしたらいいというふうに思うけども、尊重はするけども、俺は誘わないでくれって感じだね、って言って。まあまあ、このラジオでも言ってるようにね、まあ、友達に前にいて困ったことがあったわけだ。今まで2回ぐらい困ってるんですよね。だからまあ、免疫できてるっちゃできてるわけですよ。そういう系はね。だから、どういうふうに断っていいかっていうこと、ノウハウも知ってるわけさ、僕としてはね、自分なりの。でもさ、初めてまあ、会う友達だったわけだね。まあそういうバイト以外では。で、いや、なんて言おうかなと思ってたんだけど、でも実際会ってみたらさ、そういう話じゃなくて、本当にさ、ただ俺と喋りたかっただけかもわかんないから、ちょっとその辺わかんないから会ってみようと思って、なんとなく自分的にはそういう雰囲気にもなるかなと思ったら実際なったわけですよね。で、今回はネットワークビジネスじゃなくて、為替という話が来たわけだね。で、自分はその割と情報商材的なものを買い込んでね、いろいろ勉強してるんだっていうふうなことを言うわけですよ。だから、その、ジョニーにもそのノウハウを伝えたいってこう来たわけ。来て、ご親切な。いや、で、いや、その、例えば、ジョニーね、この間バイト1日して、まあ、1万円ちょっともらったと。で、それが1時間でもらえたらいいと思わないかってこう来たわけ。で、言われたんですけど、自分が何て言ったかちょっと覚えてないんだけども、相当一生懸命喋ってたなってことだけは記憶してるんですが、その時言ったのが、いや、もちろんそうなりゃいいし、その彼が言うにはね、俺は億を稼ぎたいって言うんですよ、その彼は。ね、金持ちになりたいんだってよく言って、金持ちっていくらだいって聞いたの。そしたら俺は億稼ぎたいって言うわけ。あ、そうか、つって言ってたの。で、まあ、そしたら1時間で稼げたらいいじゃないかっていうふうに言うわけよね。で、俺の答えとしては、いや、もちろんそうなりゃいいからね。だからそういった可能性にかけて芸能の活動みたいなことをやってるんだけども、だけども、どういうふうに稼ぐかというプロセスはとっても俺にとって重要だっていうふうに言うわけですよね。誰かを騙したり、まあまあその彼がね、その彼はっきり何の仕事やってるかってことははっきり言わなかったんだけど、まあまあまあ、その例えとしてね、まあ誰かに傷つけたりとか、誰かを騙したりとか、そういったことでもし稼ぐんであれば嫌だし、あと、俺は正直言えば、週5働いて、まあ週4ぐらいがいいけども、それで、まあ頑張ってお金貯めて車買えるとか、頑張ってお金貯めてポール・スミスの、スーツを買えるぐらいの額で十分なんだっていうことを言ったわけね。いや、正直は普通なら普通で俺はそれで憧れだっていう話したわけ。まあまあ、夢持ってるとこあるから、芸能の活動しつつっていうところになるかもしれませんがね。まあそれはやめてもいいのかもしれない、そういったことは。普通の生活ができるっていうことが俺は結構憧れかな。だから危ない橋渡る、今月100万もらったが来月0円っていう生活は俺はちょっと実は言うと嫌なんだって話をしたわけね。で、でもジョニオはすごくそのね、人を引きつける魅力があるっていうふうに言うわけね。正直いやさ、そういうふうに言うのお前だけじゃねえよと思ったけど、それ聞いてる。その彼人を見てるからよくわかるんだっていうふうに言うわけね。んなこと知るかと思いつつね、聞いてたんだけど。だから、その、ジョニオと何かを一緒にやりたいって話をしたときに、いや、正直その話もすれや、これ今ね、その、まあ、ラジオをやっていて、その彼このラジオ聞いてくれ、ちょっと申し訳ないけどね、ディスってんのかって言われたら嫌だけど、まあまあまあね、その彼の生き方尊重しますから、僕は。まあ、だけど、正直に言えば、俺は今、ラジオっていうものがあって、で、まあ、そう、オーディション受けたりっていうのがあって、で、友達がいて、で、ラジオやるためには本を読んだり映画を見たりしなきゃいけないということあると、今結構俺の生活って暇っちゃ暇なんだけど、忙しいっちゃ忙しいんだってこと言ったわけね。いくらでもネタ貯めれやラジオ充実するし、もしかしたらラジオ以外でもそうですよね。人と話すネタが増えるわけだから僕にとってとても重要なことなんだ、これって。映画とか本とか音楽って僕にとってコミュニケーションツールってとこあるんですよね、正直言えば。だから、とてもじゃないけど、何か新しいことやるってのは無理だって言ったわけ、はっきりと。 あのとても新しい仕事ってことはちょっと別だけども、でもさっき言ったようにちゃんとした仕事しかそこには入る余地はないので、だから悪いけど君の誘いは僕には乗れないんだってことを言ったわけね。でそしたらあの彼がね、いや例えばジョニーが習字をできるとすると、まあ、例えばね、でその彼が僕に教わりたいと、そしたらジョニー教えてくれるかいってわけ、いやそれは教えるよと、大いに教えると、謝礼もらうがねつって言ったね、謝礼をもらって教えると。じゃあ逆だったらどうだと、ジョニーが習字を教われて俺が教えられるって言ったら、ジョニー俺に教わらないかっていうこう来るわけね。まあ例え話だからちょっと何とも言えないんだけども、その彼がどうだいって言われた時に教わらないって言ったんだよ。俺多分本とか読んじゃうって言うんだよね、多分人に教わるの好きじゃないんでっていう話をしてさ、でその彼に言ったのが、これ例え話だから何とも言えないけども、技術の話でしょって言ったわけね。で、それは俺に技術があればそれ何でも教えるかもしれないが、俺に何にも技術はないので、それはちょっと例えとしてどうかなと思うと、ましてや例え話ってこういう場合ってさ、何言いたいかってことわかんないですよね。野球を教わりたいかっていう場合と、習字を教わりたいかってことによって全然事情変わってくると思うんですよ、この辺って。だから、いやちょっとごめんねと。でそういう風に誘われる時に、まあ、アムウェイ誘われる時も言ったんですけど、あのこのラジオでも喋りましたけどもね、君の生き方を尊重すると大いにやってもらって構わないと、だけど俺の生き方も尊重してほしいなっていうことを言うわけね。だからそう付け加えるのね、意地悪だから最近、いやーやっぱね、でも俺は嬉しいなっていうわけ、俺は彼にね、君は無理して俺を誘わないと、俺のことを大いに理解してくれて納得してくれてるっていうのは俺は嬉しいなっていうわけだから、今後もね友達として付き合っていこうよ、それだけの関係性で十分だ俺はっていうことを言ったわけで、言いつつね帰ってきたんですがね、自分でね、ああもう会うことねえなっていうふうにこうでもね、うちはこっちさんね寂しかったですよ俺、やっぱりその一緒にね、まあ、汗か流した仲間なわけだ。で、ちょっとね、俺と合わないなって思うとこあったけどさ、まあみんないいとこあれば悪いとこあるからね、まあ、それでもまあ目つぶって付き合えたらいいのかなっていうふうに思ったんだよ。まあ話してきゃお互いのこと分かってくかなとかさ。だけど、やっぱり俺最近せっかちだし、まあ何人か友達いるんでね、あんまり合わないなって思う人って無理して付き合うことねえなっていうふうにも思ったんですよ。だけど、やっぱりそのでも同時に、いやこの人のおかげで楽しく仕事できたなと思った瞬間はあったわけだ、その日一日、その日の人ともう会いませんって自分の中で決めるっていうのはね、やっぱちょっと寂しいとこあんなっていうふうにも思ったね、同時にやっぱりね、やっぱ仕事仲間としてさ、一日だけかもしれないがと思ってたら、この本番前に LINE が来てるっていうこのタイミングですよね、本当に。でもね、結構あるんですよ、これが。前に会った友達もね、ちょっとその、ツイッターなり見てたら思いっきりパーティーの写真をたくさん載っけていて、ああ、怪しいなっていうか、怪しい人って顔見りゃわかるじゃないですか、大体。みんな色が黒いですね、だいたい日に焼けてるって言うんですよ。で、眉毛が細いですね。うん。で、絆をとか、人とのつながりがとかってやたら言いますね。めんどくさいことをね。まあ、自分だってそういうとこはあるんだけども、何かそれを SNS で大きく宣伝するような人ってのは、パーティーの写真ばっか載っけてるっていう人はちょっと怪しいね。これはいつも言うけどね。美味しい話があるよっていうやつは基本的には信用しませんね、やっぱり。僕だって金一銭も稼いでないのに、その辺は騙されちゃいかんぞと。いや、やるなら完全に騙すつもりであるわね、もし。でも騙せないですよね、そうは言いつつ。無理だなと思って。いや、いいこと言う、今、うーちゃんが。向こうだってよ、友達になりたかったらそういう誘い方はしねえはずだぜつって言っててさ、だから王子が傷つくことはねえぜって言ってくれてますね。もったいなくねえよ、んなやつはラジオで言ってくれたって構えしねえやなって本音分かっていいくらいでらって言ってますよ今。だな、ほんとそうだね。いやー まあそういうことだね。いやまあまあそうだな、確かにな、いいこと言うわこれやっぱり。だからやっぱね、うーちゃんのことにゃんこ先生っていう風に言われるんですよ。やっぱ俺の師匠だからね。やっぱ大ちゃんも言ってました、やっぱそのやっぱね、ジョニーとね、うーちゃんの関係性は本当に田舎っぺ大将のようだっていう風に言ってましたね。やっぱ、俺があの主人公なの、涙ちょちょ切れてる男の子で、うーちゃんがにゃんこ先生であるっていう図式だなっつって言って、まあそうね、まあ、ゆうすけと玄海っていう風に言った人もいますから、っていう風に言ってね、まあまあそういうことありました、はい。皆さんも気をつけてね、ちょっと、美味しい話っていうのはそうそうないから。やるなら自分一人だけ損することがいいですよ。例えば、競馬やるとかさ、株やるとかね、全部自分一人で済ますと。セミナーとかそういったこと行く必要はないんだからね、これね。というわけで、その友達の画像、思いっきりお金のアイコンに変わってますからね、これ気をつけ、これ気をつけないとなりませんね。で、言えばだね、俺だって芸能の活動一本当たれば、億なんてことじゃねえと、何十億って稼ぐことになるかもしんねえんだから、とかつって言ってね。まあ、そんないいんだ。要はさ、人の価値ってお金の価値じゃないと思うんですよね、僕は。それをすごく強く言いたいし、人の価値って一体何ぞやってことあるけどね。でね、先週ですね、合コンに行ってまいりました。生まれて初めて合コン行きましたね。44という組み合わせで行ったんですが、まあ、女性幹事の方はね、私頭数入れなくていいよって話だと、じゃあ俺もいいよってことで、まあまあ実質的に33なんだけど、まあまあ44ですわね。まあ男女それぞれ4人揃ったわけですから。で、渋谷で行ったんですけどね、いや、常々ね、僕は合コンに向いていないっていう話をいろんなとこでしてたんですね。それこそ、わーっとね、それこそイベントだなんたってイベント、ライブですよ。このな話の流れでイベントっていうと、なんか怪しい鍋とか売りつけるイベントかなと思うけど、そうじゃなくてね、ライブとかでわーっとしてるように見えるらしいから、ついそうするとさ、いや、合コンとか絶対向いてるよって言われたんだけど、いや、常々向いてない向いてないって言ってたんだけども、やっぱやってみてですね、思いました。やっぱ向いてなかったですね、僕ね。なんて言うんでしょう。いや、楽しかったんですよ。結果はオーライですよ。結果楽しかったんだけど、その、やっぱこのラジオやってる、これ職業病だと思うんですが、あのね、5秒の間に耐えられない人になってるんですよ、僕って今。5秒の間開けるイコール、こっちさんがハサミ入れるそのタイミングになるっていうふうに思ってんのね。だから、みんなまあ初対面じゃないですか。まあまあ男はね、何人か会ったことあるねってことを言ったし、向こうは同じ会社の人たちだったんですけど、いやー、なんか一人で喋ってんじゃないかなと思って、ドキドキドキドキするんですよ。でさ、ライブとかだったら、まあこの人で、ああ喋って、じゃあライブ行っちゃえってことできるじゃないですか。逃げ場ないわけですよね、これって。前の人と喋んなきゃいけない。で、隣の人が喋ってないようだったら気になるしね。携帯いじったりされるとすぐ気になるから、最近僕はそういうとこ。で、まあ、あとそういうとこ向かって喋ったりするんですけど、それが果たしてうまいこと言ったのかっていうところに自信なくて、勘ぐっちゃうわけね。こいつうるせえなと思われたらどうしようと、あんま他人がどう思ってるかどうしようってことは気にしないようにしてるんだけど、ついさ、そういう、会話をしようっていう場所だから、場所だっていう風に捉えたんで、気になっちゃって気になっちゃって。でさ、まあまあ会費払ってアイス食って、その後31行って、そのまま、また二次会って言ってもね、ちょっとお店は巻いてなかったし、時間もそんなないって言うんで、じゃあちょっとお茶でちょっと最後二次会閉めますかって言って行ったんですけど、いやー、怖いなー、ちょっとわかんねえな。その後さ、ちょっと LINE のグループとか作ってもいいですかって言ったわけ。もう漢字やってるわ、ちゃんと漢字を。ね。でもみんなの8人いるグループ作ったわけですよ。で、今日ありがとうね、とかつって言ってやるわけ。で、やったはいいんですがね。その後、まあ、その日はみんなでね、ああ、今日ありがとうございました、わーわーわーわーやるんですが、その中のね、一人の友人がね、ライブの告知をしたんですよ。今度ライブやるんでよかったら、って言って、それに返事を出したのが僕ともう一人しかいないんですよ。女子側が出してないっていう状況になっていて、いやーちょっとこれはなーと思って、個別にやり取りでもしてくれてないですけどね、裏でね。まあその中でまあ誰か付き合ったりすりゃまあ勝ちですよ。僕としてもまあ、声かけてよかったなというふうに思うんですけど、 いやー、その辺心配でね。だから心配になるぐらいだからやんない方がいいわけですよ。やっぱそういうこと。いや、人にね、会うのはすごく好きだし、それ欠かせないんですけど、自分で声かけたくないね、最近僕は。なんていうのかな。そういう風にヒヤッとするような、いや、楽しかったよ、すごくね。相手の女の子も僕好きだったんだけども。そういう状況になるとちょっと怖いんでね。いやー、それはちょっと最近向いてないし、責任感っていうところが、どうしても発生してしまうので、相手の女の子また遊べりゃいいなというふうに思いましたけどね。で、そしたらね、大ちゃん切れる事件っていうのが起こったんですよ。この間、大ちゃん家にちょっと友達遊びに来てね、で、先週喋ったさ、中国人自分のとこで買えやいいって言った友達ね。その彼が大ちゃん家来てさ、地元一緒の友達なんでね、まあよく会うんですよ。で、まあ最近またここ復活してまたよく会うようになったんだけど、その友達と喋ってったらさ、政治ネタの話になったんですよ。で、ガガガガ文句言ったの。安倍の偉い承知しねえとかさ、下手したらね、70年続いてる憲法を守るっつんだったら、俺の方が全然保守だって思う時あるよっていうわけね。そんな、まあ、これ、菅さん、淳さんの受け売りなんだけどね。で、そんな話してたらさ、で、民進党はなんだって俺文句言うわけね。蓮舫なんだよと、左側の受け皿になりゃいいわけだから、あんなね、日韓合意見直せなんて無茶言うなとか、韓国にケチつけてる場合じゃねえって俺が文句言うわけ。下手くそだ、下手くそだと。まあこれ最近のね、ニュースで聞いた話なんでね、ラジオで聞いた話なんで、そのまま受け入れて言ってるわけですよ。やだやだやだやだって言ってるわけ。で、そしたら、その友達がさ、やっぱ女の人だから感情的なのかねっていうふうに言うわけね。そしたら、大ちゃんがさ、いや、女だけとは限らないだろうっていうふうに言うわけね。その友達がさ、いや、なんていうかな、ほら、大陸的な発想するのかね、蓮舫はっていうふうに言うわけね。あの人は台湾にルーツがあるでしょ、まあ、だから中国にルーツがあるということを言ってるのか、大陸的なああいう、こう、エキセントリー、なんかカーッと感情的になるのってのは、大陸的な発想なのかなって思っちゃってね、っていうわけ。そしたらさ、ね、家の中ですよ。ね、狭い家の中ですよ、大ちゃん家で。大ちゃんがそれから30分その友達に説教するわけ。本当にもう完全に説教ですよね。あのさ、先週というかこの間もね、その中国人自分の家で買えと、自分の国で買えとか、大陸的多数はそれ差別だっていうふうに言ったわけ。君は何人の中国人を知っているんだって、こういうふうに言うわけね。全部の中国人知ってんのかと。100人、1000人、何人知ってるんだ、言ってみろっていうふうに言うわけ。日本人にしたってそうだろうと。日本人って言った時って何人の日本人対象にして言ってるんだ、それはっきり言ってみろ。そういうふうに国の国民性はこういう特徴だっていうふうに決めつけていくってのは、それ立派な差別だぞって、こうもう言ってるんだよ。で、いつもだったらさ、まあまあ落ち着いてとこういうふうに言うとこもさ、もうガチで怒ってるっていうのは隣で見ててわかるんで、何にも言えなくなっちゃって俺も。で、いや、その友達とまあやり合ってるわけですよね。で、その友達も、いや、そういうつもりで言ってないっていうふうに言うんだけどさ、いや、言ってなくてもね、例えばこの3人の中でそういうふうに多少冗談めいて言うのと、ああいうふうに店の中でね、中国人自分のとこで買えっていうのは意味合いが全然変わっていくっていう風に言うんだよね。あそこの中にいた中国の人聞いたらどう思うかってこと想像できないのかって、こういう風に言うわけね。で、いや俺も大ちゃんの言う通りだっていう風に思うんだけども、でもその友達もね、そういう、まあ、軽いノリで言ったんだなっていう、ちょっと冗談が過ぎたんだなっていうところわかるわけさ。でも大ちゃん一番気にする人だからって思いつつ、もうヒヤヒヤしてさ、もうどうしたらいいんだろうって思ったら、もう大ちゃんわーっとこう言うわけね。それから30分ぐらいしたら今度大ちゃんが落ち込むんだよね。今まで起こした急に、すまない俺は最近イライラしてるからついね、感情を抑えられなくて言ってしまったんだ、うわーって。結局今度大ちゃんがわーっと騒ぐわけ。もうどっちにしてもこの人劇場型だなと思って、やっぱりこの人ロシア文学とかそういうノリなんだなと思ったら、なんかもうそれももうドキドキするわけね、本当。でもう体きて、もう俺はね、言ったの、俺は最近ジョニー以外の人間に会いたくないんだって、こういうそこまで言うわけよ。やっぱさ、いやいや落ち着いてなんて言ってね、最近遠藤君とかマイクも大二郎に会いたいって言ってたよって言っても、いやーダメだ、 俺は最近人に会えないって言うんだけど、確かにこういうノリだったらあんまり会わせない方がいいのかなって思いますね。人気分によりますからね。でね、まあ、大ちゃん今ちょっと顔半分がちょっと動かない状況にあるじゃないですか。で、お医者さんのそのね、時一緒に診察付き合った時に大ちゃん言われたのが、でも丹波さん良かったですね、元から表情がそんなに豊かなタイプじゃないしってこう言われてるわけよね。あんまフォローになってないんじゃないかと思ったけどね。で、最近大ちゃんと映画を見てるんですよ。まあこの後レビューでその3本を紹介しますがね、ちょっとそれを見ていて、で、その映画を見ている模様っていうのを最近撮ってるんですよ、動画で。で、なんで撮ってるかっていうと、まあ、この後紹介するんですが、大林信彦の時をかける少女ね。まあ、僕見直しですけどね。それを見ていて、僕は散々ぼやくんですよ。この構図ってのは気になるんだよな。なんか意味合いがあるんじゃねえかとか、まあ、それレビューで話しますけどね。で、そうするとさ、ほら、割とさ、ゴシップネタ持ってる人出てくるといじりますよね、大ちゃんと。岸辺一徳さん出てらっしゃるんですよね。そうすると、岸辺四郎さんが弟さんじゃないですか。そうすると、なあ、弟あんな借金こさえて大変なんだ、とかってこういうこと言うわけ。ちょっとこれいいなと思って、ちょっとそれを撮ってるんですよ。で、昨日見てたの、それを。その後、犬神家の一族からそういうことをやり出したんだけど、そうするとさ、確かにさ、見ててさ、自分で言うのなんですよ、俺って結構表情豊かだね、確かに。自分で、例えば犬神家の一族だから、こう人が死んだりしますよね。それこそ千井武雄さんが一番最初殺される、二番目に殺されるんだけど、すごい殺され方するんだ。これレビューでも多分言うけども、菊人形の首だけすげ替えて千井武雄さんの首になったりするわけで、ギャーって言うんだよ。その兵ちゃん石坂浩二さんがギャーっていうタイムで、ボン、うわーって顔、目をひんむいてんだよ、本当に。ちょっと梅津的な表情だなと思って、大ちゃんの顔も映ってるんで、大ちゃんの顔を見ると大ちゃん冷静に普通にこう見てるんだよね。だからやっぱその辺ちょっと兄弟の見方の差っていうのは出るなと思って、悲しいシーンになると、俺本当にこう悲しそうな顔をして映画を見ているんだよね。おー、感情移入して見てるんだな、結構真剣に見てんだなと思って、いやこれ編集してちょっとね YouTube 載っけたいっていう風に思うんだけど、大ちゃんがもう放送意識しないから実名トークを上げて、これ誰々に似てるとか、これ誰々だとかね、で、いや切れ方がうーちゃんそっくりだこのキャラクターはとかね、で声が高いからこっちさん思い出すとか、そういうね、こうちょっとこうで、ちょっと気をつけてよっていう、うーちゃんこっちさんいいですわね、まだね、言うからね、本当に困っちゃうんだ。いやでもちょっとそろそろね、そういう風に YouTuber になって一攫千金目指してますから、そう、さっきのその川瀬の友達川瀬くんに言われたな、ジョニーを俺と YouTuber にならないかって言われた時に、いやちょっと待って、一回しか会ってない人何ネタに喋るんだよって思いつつね、やだよな、ダメ出しされたりするのって思ったからね、やめたけどね。まあまあとにかくね、まあそんな感じでですね、僕の紹介でございました。だからそろそろですね、編集してですね、僕と大ちゃんの映画を見ている図っていうのをですね、丹波兄弟勝手にオーディオコメンタリーっていう企画を最近始めてますんで、いつかですね、まあ、いいですよ、これは本当に実名上げてね、ピーピーピーピー入ってます。だけど、あれですね、一つ残念なのは、音声がそのまま流れてしまっているので、その辺の著作権の管理がどうなるかっていうところありますけどね、まあ抜粋して流せば、まあなんとか、まあ怒られたらまたそれで考えたらいいっていうふうに考えてね、ちょっと近々上げてみたいと思ってますけどね。はい。というわけでこんな感じですね、僕の一週間でございました。はい。というわけで、次だ。レビュー 2.4 キロ in the house。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロ in the house でございますけども、というわけでですね、さっきちらっと、オープニングで喋、りましたけども、最近ですね映画を見てまして、で日火水と、まあ今日水曜日ですが、それでですね、まあ4本ぐらい、久々、最近だと多いんですよね、結構割と最近映画1ヶ月ぐらい見てませんでしたから、で見てるんですが、その大ちゃんと一緒に見ていて、何を見てるかっていうと、 邦画の名作を見ようという運動が起きてましてね、でまあ角川映画とか大ちゃんも見たことないって言うから、ちょっとそういうの見てみませんかと。それこそ今後は多分オズとか狙ってるんですよね、黒沢とか、それこそ溝口健二だとかさ、そういうのを見てみようじゃないかって話してんだけども、でですね、今日の1本目はですね、そのシリーズですね、邦画名作シリーズというわけで、今日の1本目は監督さんが大林信彦さんで、主演が原田知世さんで、時をかける少女ですね。はい、というわけで時をかける少女ですが、まあ、これも皆さんご存知のように、もう原作は筒井康隆さんと、で、まあね、いろんな映像化されてますね。あの細田守さんね、あの全然細くないのに細田っていう名前してる、あのちょっとぷっちゃりした、僕はあんま才能買ってませんが、あの人とかがこうかアニメ化してますけどね。あとこの原田知世さんの後には角川春樹さんが自分自身でまた映画化している2作目もリメイク版かな、ほぼほぼね、それもありますけどね、とかですね、あと仲里依紗さんの時をかける少女とかっていうのもありますね。まあ映画化はまあだからアニメ版入れて4本ぐらい今までされてますけども、 NHK のドラマ版なんかタイムトラベラーなんていうねタイトルがついてドラマ化していたっていうこともありますがね、でまあ大林信彦さんのですね、代表作の一本であるということでいいかなと思うんですが、尾道三部作の、一本というふうに数えられもしますね。あの転校生と、1本目が転校生で2本目が、この時をかける少女、3本目が寂しん坊というふうなんで尾道三部作というふうに言いますけども、でまあお話はですね、原田知世さん演じる和子という少女がですね、土曜日の実験室行ってですね、放課後掃除してくれって、まあ、先生に言われて、そこの実験室で、ラベンダーの香りを嗅いで、それがなんか不思議な薬品で、その薬品を嗅いでからこのタイムスリップをするという、そういう体質になっていくというお話なんですね。でまあ僕はこれはですね、20歳ぐらいの時に日本映画専門チャンネルかなんかでやったのを見たんですね。で見た時に、名作というふうに言われているが、とてもつまらねえと思ったんですね。大綺麗だと俺はこの映画は。大バカ野郎だと。で、大林信彦さんっていう監督さんのちょっと今フィルモグラフィーを見るとですね、僕はあんまり、この人ってのは結構、あれですよね。なんつうか、結構テレビとかに出ているっていう印象が強いですけど、で僕が見てるのはハウス、これデビュー作ですね、あの商業映画のデビュー作ですけど、これがすごく好きでね、あの池上君子さんとか出てらっしゃって、なんていうんですかね、少女たちがある古い屋敷に行ってそこで全員惨殺されていくっていう、そういう話だったんだけど、これすごく好きでね。であと転校生ですね、小林さとみさんの、これはすごく好きだったの。だからまあ好きか。であと見たのが、あ、俺大林さん好きだわ、これうーちゃん嫌いだと言ってましたけど、偉人たちとの夏ですね。僕はこの映画好きでね。あ、であと青春でんでけでげでげだ、あ、俺好きだわ大林さん、あ、いい監督だなそんで、あとなんだっけな、まあその辺見たんだ。で、あ、なんかもう一本見てたような気するけど、あ、俺ね、あまりにも、あと狙われた学園、これもろくでもない映画でしたね、本当は。あの、手塚治虫さんのね、あの息子さん、手塚誠さんが出てたりするけど、あの薬師丸ひろ子さん出ててね、あの本当に狙われた学園そのまんまで、中学校だ高校がその超能力者に狙われて薬師丸ひろ子さんが戦うっていう、そういうお話でしたけどね。あ、俺結構大林さん好きだったんだ、こう見ると。俺だって偉人たちとの夏とか超泣いたもんな。ってあの鉄骨さんもいい話と思ったから。でも大林さんといえば時をかける少女の印象が強くて、なんでかっつうとですね、この映画って結構ねバカなんですよ。すごくあの演出がやめて信彦っていう演出平気でするんだよね。すごいお話のねテンションが途中でガーッと上がっていく中でね、まあ、タイムスリップしていくっていうシーンで、すごいね恥ずかしいようなことを平気で言うんだ。でまあ和子っていうね、まあ、主人公出てくると、そうすると深町くんっていうのがまあその、クラスメートとして、憧れのクラスメートとして出てくるんだね。であと五郎ちゃんっていう、これ尾身利則さんがやってるんだけど、この3人が仲いいのよ。 で、その深町くんっていうのは実はそのラベンダーの香りのその薬品ってなんだって言ったら、深町くんは未来から来ている科学者で、27世紀から来ている科学者で、その彼がもうその27世紀の世界はもう荒廃していて、薬品が取れないんですよ。で、その薬品を集めるために今この現代に来ていて、実は言うと和子ちゃんは深町くんのことをずっと幼馴染だというふうに思っていたんだけど、実は言うと深町くんが来てから1ヶ月しか経ってないんですよ。で、オープニングでね、最初スキー合宿のシーンから始まっていくんだけど、そこから自分はそのこの世界に来ているんだってことを言うわけね。で、テレパシーみたいなもので、そのテレパシーを送った相手が自分を都合よく、その自分のその居場所というか存在を都合よく解釈するように、そういうテレパシーを送っていて、実は言うと深町くんの思い出ってのは作られた思い出だったってことがわかるんですね、映画の中で。で、こう土曜日の実験室って言ってこう行くんだけど、それで一番最初その、タイムスリップをしてさ、そのなんだ、一番最初薬品を嗅いだ場所に戻っていくんだね、最後。その戻る時も恥ずかしい、断崖絶壁みたいなとこにさ、和子ちゃんとさ、深町くんが立ってさ、時の亡者になっちゃいけないよって言うんだよ、深町くんが。ね、ちゃんと意識をはっきり持ってあの日の時間に戻りたいって思うんだ、僕はそこで君にちゃんと気持ちをつけるよっていう風に言うわけで、いきなりポンと崖の上から落とすんだよ、和子ちゃん。そしたらあーって和子ちゃんがダッサい合成で飛んでいく、下に向かって。そしたら深町くんが土曜日の実験室って言って、今度崖から自分でその飛び込むんだよ。そしたら大ちゃんがなんだこれはっていう風に騒ぐわけ、やめてくれっていう風に言うんだよね。で、そしたらもう自主映画みたいな感じでこう画面がぐるぐるぐるぐる回ってって、その時間をどんどん遡っていくんだけど、そこの遡っていく中で、さっき言ったように深町くんとの思い出は実は言うと五郎ちゃんとの小さい頃の思い出だったっていう風に分かって、土曜日の実験室にたどり着いていくんですよ。で、そしたらね、でもそこで、まあ、その真実を告げられるわけだ、そこで深町くんから。で、僕はそれ見た時に、ああそうだったそうだったと思い出すわけ。でも当時はすごく大嫌いな映画だったんだけど、今見るとね、これが実にね、原田知世さんってこの角川春樹さんにすごくこう見初められたというか気に入られて、これ一本で長編映画を原田知世にプレゼントして、これ一本で引退させるつもりだったらしいんだよ、原田知世さんを。で、そんぐらい恋したっつうんだよ、原田知世さんに。で、原田知世さんが大林信彦にこう全てを投げ出すような演技をするから、それに嫉妬して2作目の天国に一番近い島って、原田知世さんの主演2本目だと思うんだけど、それは自分自身で監督するぐらい角川春樹さんはもう惚れちゃう、原田知世さんに、この透明感というかね。で、そうすると原田知世っていうこの女の子を見る映画なんです、これってのは。僕の解釈ではそうなの、全部ね、原田知世さんがいかに美しく、可愛く魅力的に映されるかっていうところに全部の焦点を当てた映画、終点を当てた映画だなっていうふうに思うわけね。でさ、すと原田知世って人をやっぱすごく好きになっていくんですよ、この映画見ていると。恥ずかしいよね。そうするともう83年だ。そうするとさ、吉山って言うんだよ、原田知世さんのやってる吉山和子って言うんだけど、五郎ちゃんとかさ、この深町くんがさ、吉山くんって言うんだよ。吉山くんだよ。で、和子ちゃんの方もさ、時代ですよ。ね、和子ちゃんの方もさ、五郎ちゃん、それはいけないわって言うんだよ。和ですよ、和。今こういう女性言葉使う人ってもういないんですよね。深町くん、そっちは危ないわよ。和よだよ。これないんだよ、もう。で、俺当時でもないんじゃないかなと思ったら、やっぱ当時でもこれは恥ずかしいって思ったらしいんだ。だから、漫画なんだよ。で、そうすると、こういうね、古風な女の子がいるのはどこかって言って、尾の道ってことを選んだらしいんだ。まあ、角川さんがそういう風にしてくれっていうことも頼んだらしいんだけども、そこでまあね、転校生というその、少し前の作品で実に尾道を魅力的に描写してみた、見せたわけですよね。地元のこの、大林さんとっての地元だと思いますがね、そこの尾道っていうのを舞台にしてっていうことでさ、そういうことですごいこう古い女の子なんだけども、でそういう女の子がね、その自分の記録は実は言うとほんのものじゃなかったと。でもこの深町くんへのこの気持ちは何だっていうのをね、泣きながらその土曜日の実験室で深町くんに言うところ、 これね、見てるとね、俺その前からこの映画好きだよ。ちょっとその土曜日の実験室のとこは恥ずかしいし、いきなりミュージカル調でなんか変な歌を、すごく歌が下手な二人が一生懸命歌うシーンとか恥ずかしいんだけど、そこでさ涙流しながらさ好きな人に気持ちを告げていくわけだよね。でその前にも五郎ちゃんにさようならって一言言うんだよ。つまりもう彼女は深町くんと一緒にその未来に行くってことも覚悟して、その五郎ちゃんにさようならって多分言ってんのかなっていうふうに思うわけね。でも深町くんは連れていけないと。で僕がこの世界から去ったら、去らなきゃいけない理由は君に全てを告げたからだっていうふうに言うわけね。で僕が去ったら君とか僕の、囲まれ、これまで関わった人たちは僕の記憶を全部失っていくんだって言うんだよ。その中でもさ、和子ちゃんはさ、私はあなたのこと忘れないわっていう風に言うんだよね。そこでこう薬品を嗅がせるとさ、深町くんがその和子ちゃんの家のそばに老夫婦が住んでるんですよ、老夫妻が。でこの老夫妻はあの息子さん夫妻を事故で亡くしていて、お孫さんもこの事故によって亡くしているらしいんだ。で深町くんがそこの孫の代わりにその家のね、家に入ってたわけ、老夫妻の中に。そうするとさ、今までは深町くんがいた家が、それから深町くんが経って多分1年後ぐらいの世界になると、二人でひっそり寂しいこう老夫婦で過ごしているわけ。そこでおばあさんとおじいさんのアップにするんだよ。で息子のね、ものをこう処分しなきゃならないよってこう旦那さんが奥さんに言うわけ。そうですねってこう焚き火をしながら二人で言うんだよ。そこで深町くんの存在ってものを感じるわけさ、こっち見ててさ。もうこっち見てるともううるうるうる来てるわけ、見てて。もう泣いてた。で、それから、和子ちゃんは何やってるかっつうと、そう、薬学部に勤め、研究してるんですよね、大学で。で、そしてさ、すっかりも地味な化粧気ない女の子になっていて、ずっと研究に打ち込んでるわけ。で、そこでさ、研究室の廊下で、深町くんにそっくりな男の子に出会うわけ。だけど、和子ちゃんはそれを深町くんだって気づけないんですよ。で、和子ちゃんが去っていくと、深町くんと思われる人物が和子ちゃんを見る。で、和子ちゃんはその視線になんとなく気づいて深町くんを見る。そうすると深町くんはもう向こうに歩いてってるわけだ。で深町くんのことを思い出さず廊下をこう奥まで歩いてって映画終わるんですよね。これ俺昔ね、嫌いだった時にこの映画、このラストシーンだけはいいと。土曜日に実験室の時もそんなよく分かんなかったの。でもこのラストシーンは名シーンだと思ってずっと心の中に残ったの。この時をかける少女ってのはラストシーンが素晴らしいと思って、で俺はこれ見たときに大人になったっていうことなのかなっていうふうに思ったね。単純に記憶がなくしたっていうことでもあるとは思うんだけど、あの深町くんと思われる人物ってなぜ言ったかっていうと、この男の子は自分は深町和夫であるってことを和子ちゃんに告げないんですよ。だからもしかしたらそっくり同じ人物かもしれないなっていうふうにも思ったね、最近見ていて。でそれをさ、前面ダニーに告げたらさ、ということはジョニーさ、ともしかしたらそれは出会いのきっかけってことも言えるのかいっていう風に言ったわけよ。ああ、いや、そうとも言えるかもしれないと。まあ、ラストシーンはね、最後、こう、寂しい、こう、和子ちゃんの背中で終わっていきますから、まあ、多分、まあ、深町くんだと思われる人物でってことかもしれないけど、確かにダニーさんの解釈で言えば、まあ、希望を持ったラストだったのかなっていう風にも、ちょっと、そういう、いろんな解釈が成り立つようなラストなのね。やっぱ深町くんだって、僕は深町和夫だって言わせなかったっていうのはやっぱ大林さんとかこのスタッフのうまさだろうというふうに思うけどね。ですっごいしんみりしたいろんなこう気持ちがね、あの浮かびながら、てんててんてってってんってこう時をかける少女、あね、松任谷由実ですよね、作詞作曲は。ちなみにこの老夫妻の、亡くなった息子さんの写真だけ出てくるんですかね、それ松任谷正隆さんやってますけどね、これ写真だけ出てくる。ですごいいい顔してるんだけど、それはいい顔できるんですよ、車の前で撮らせてますから。それはまあ松任谷正隆さん車が大好きな人だからね、車と一緒に写真撮れると思って、松任谷さん映画に使えませんよって言って、多分車の写真1枚いいですかって、いいですよっていう写真使ってるかなと思うんですかね。でそれかかるでしょ、そうするとここがすごいんだこの映画ってのは。土曜日の実験室で和子ちゃんが最初記憶なくしたシーンから始まるわけね、倒れてるシーンから、てんててんてってててんってこう でこう歌が始まるといきなり原田知世さんが立ち上がってカメラ目線で歌を歌い出すんですよ。で今までのこの映画のシーンのいろんな場面で原田知世さんが歌を歌っていろんな演者さんが周りをわーっとこうそれに合わせて踊ってたりリズムを取ってたりするっていうね、すごい不思議なこう、あの逃げ恥みたいな、そうあのね出来の悪い逃げ恥みたいな、で逃げ恥だったらまだ突っ込みどころあるしちゃんとした踊りがあってあネタだなってわかるじゃないですか。でもこれね真面目にそれ恥ずかしいことやってるんですよね。でこれね時をかける少女エンディングって入れたら出てくるから見てもらいたいんだけど、僕もその当時見ててねまさにね時が止まったんです。そのエンディング見た時になんだこれって思ったのよ。で大ちゃん初めて見ててそれエンディング見るじゃない、大ちゃんもざわつくわけ。なんだジョニーこれは何なんだっていう風に言うんだよね。わかんない何なのこれっていう風になるのよ。いやこれがエンディングなのよ。いや怖いってなるんだよね。で最後原田知世さんがカメラにバーッと走ってきてちょっとはにかんでこっち向いて終わるっていうね、そういう終わり方するんだけどね。これがアイドル、いやこれこんなエンディングはねはっきり言ってね映画史に残るエンディングですよ。こんな衝撃的なエンディングないよ。あのねジャッキーチェンはどうだって言うけどね、あれはちゃんとこうちゃんとこう組み合わさってるじゃない映画の中でね、 NG シーンってのは。でもこっちはすっごいしんみりした後にわーっていうエンディングがやってくるわけですから、この衝撃はぜひ皆さんに味わってもらいたい。こういうこと平気であれしても大林信彦っていう人は俺は尊敬するね、いろんな意味で。でね大林信彦は俺バカ野郎だと思ってたけども、あのさっきも言ったようにとってもいい監督ですんで、ちょっと他の映画もちょっと見てもらいたいですねこれは。で今日まあこれはレビューで紹介したんでね、あの市川淳さんのブスって映画がねありましたけど、それ大ちゃん好きそうなんでちょっと見てみないかって言って見たら、大ちゃんもいやいい映画だカメラがいいっていう風に言っていて、いや編集もやっぱツボだなっていうわけ。こうインサートが入るでしょ、あの 別撮りっていうことでいいという風に思うんだけど、例えば風景、なんか登場人物が会話していると市川淳の映画ってね、まあまあ全部見てないからなんとも言えないけども、例えばこうちょっと風景の描写がパッとこうカットワンカット入ったりすると、でそれで大ちゃんと2人テレンスマリックみたいだってわー喜んでたの。でどうだったって聞いたら、いや爪は甘いけどこの映画確かにお前がいいっていうのは気持ちよくわかるっていうわけね。いや嬉しいなって言ったらね、時をかける少女という先映画当たってんねって言ったら、あんな大林のバカとは違うっていう風に言ってたね大ちゃんは。市川淳はかっこいいっていう風に言ってて爪は甘いがこいつはセンスあるものっていう風に言っててね、いやーこの人の海が聞こえるとか見たかったなっていう風に言っててさ、やっぱいろんな評価があるなと思って、まあ、偉人たちの夏今度見せてみますけどね、ちょっと大ちゃんに。まあまあ、であとちょっと気になったのはね、その構図が気になったんです、すごくこの映画ってのは時をかける少女ってのは。つまりね必ずね登場人物の前にね遮蔽物があるんだよね、あの構図で。なんですか、前景風景ってことですね、前景中景奥景っていうか分かんないけども、まあ、その3層に必ずなっているかなというふうに思ったね。でこれは尾道という場所柄の特徴を捉えるためにやったということもあるのかもしれないけれどもね、大ちゃんが言うには遠近感出したいんじゃないかねって言って、まあ確かにすごい感じるんですよね、それ登場人物の前に置くことによってさらに奥行き感じますからね。だけどもね、俺は何かその意味合いってものがあるんじゃないかと、監督ももしかしたら意識できてないもので、僕はカメラの前に何かが映るっていうのは、それこそレベナントの時にね、あのカメラに血が映ると俺は逆に映画っていうものを感じると、フィクションだっていうことを示しているんじゃないだろうかというふうに俺は解釈するんだってことを思うとね、これはもうそういったふざけた映画って悪い意味じゃなくて、あの現実とかけ離れたとこですよっていうとこでやってるんじゃないかなっていうふうに思ったんだけども、いやまあまあまあまあまあまあ、大林さんの他の映画とのね比較をせねばなりませんし、撮影監督のそれは癖なのかとかっていうことも考えていかなきゃなりませんから、なんとも言えませんがね、その構図っていうのはねだいぶこの映画特徴的に使われているんじゃないだろうかっていう気はしたね。はい、というわけで今日ももうこれ名作だというふうに言えます。あのバカなとこはあるけどすごいキューンとするね、いい映画でした。他のね3本もぜひ見てみたいね。だいたい時をかける少女のアニメ版とか中里依紗さん版もすごく評判がいいんだけども、角川春樹さんがやったこのリメイク版だけはすごくモノクロで撮ってるんだけどね、これは良くないって話聞いてるんですかね。まあまあそれもちょっといつか見てみたいですね。はい、というわけで 今日の1本目は監督さんが大林信彦で、主演が原田知世さんで、時をかける少女でした。はい、で続いて2本目ですが、もう大興奮なまんま喋っておりますんで、時をかける少女でもう本当に時間がないんですがね、まあ今日も2本目もう1本いきましょう。今日の2本目はまたこれがですね、角川春樹さんですね。どこだっけ、監督は市川崑さんで、主演は石坂浩二さんで、犬神家の一族インダハウスですね。はい、まあこれは見直しなんですが、まあ本当にですね、浮きなんかがあるか見てるとすごいですよ。もうなんだ、もう邦画の、日本映画の金字塔なんていう風な評価もあるなって、もう明らかファンの人がつけてるってわかるね、こういう言い方ってのはね。まあ犬神家の一族、スケキヨとかが出てくるあの映画ですが、まあ金田一耕助が主人公で、まあ犬神家というですね、その、なんだっけ、どこだっけな、お話が、ナスか、ナスか、なんか山梨かどっかの、こう山形だかどっかの、ナスか、ナスだね。で、そこで、連続殺人事件が起きていくという、そういうお話ですけどね。で、まあ、これはまあ、昔見て、時をかける少女と違って、まあ、昔から好きだったんですよ。まあ、面白い映画だったなというふうに思ったんですがね、今回見直してみると、これがなかなかさらに好きだったという。確かにこれは名作であるってのはよくわかる。まあまあまあ、そこの中で、犬神家というすごい名家がある中でさ、その中でこう遺産相続のこういろいろこう揉め事が起きちゃってね、そこでまあ、殺人事件が起きていくわけなんですけど、で、金田一耕助っていう人がまあその解決していくんだけど、よく言われるのが、なんか金田一耕助って役立たないっていうふうによく言われるらしいんだね。あんまなんかこう推理らしい推理をしていかないっていう。で、さっきの大林信彦さんの話で言えば、大林信彦さんが金田一耕助の冒険っていう映画を撮っているんだけど、これはね、金田一耕助のパロディーになっていて、本当に金田一自身が、いや僕が最後に言うらしいんだけど、僕ってあんまりそんな事件あんまこう解決しないからあんま役立たないんですよねってことを最後に言って終わっていくっていう、あんまファンにあんま評判が良くない映画らしいんだけども。で、まあ、石坂浩二さんですから、まあ、好きなんですよね、とっても顔がね。まあ、この人割と星寄りの考えだから、僕とちょっとその辺違うかな、というふうに思うんですけど。で、まあ、もうオープニングからですね、三國連太郎さんがメイクをして、もうこう、もうこう死にそうな、顔で出てくるんですけど、セリフがもうほとんどないんだけどね。まず、三國連太郎、島田陽子、高峰みね子、蒼井照彦と、まあ、僕ほとんどあんま知らない役者で、三國連太郎ぐらいさんしかわかんないんだけど、まあ、千井武夫さんとか、草笛光子さんとか、いろいろ出てらっしゃいますけど。で、まず惹かれたのが、まずこの、僕は知らない役者さんほとんど多いんですよね。やっぱ昔の漫画に詳しくないから。だけどやっぱゴシップ的に見ますよね、まずね。島田陽子さんってこの後すごいスターだったのにね。まあ、AV 出たりとか、借金作っちゃって大変だったんだよな、っていう見方もするわ。そこは知ってんね。そこは知ってんだ、ね。で、草笛光子といえばもう名女優ね。鈴木清純もいいと思った女優ですから、もう大ファンです、僕は草笛さんは。何やらしてもよしだね。で、坂口涼子さん出てますね。ナスホテルの女中春役で。そうすると、いや、娘さん AV に出ちゃってな、っていうふうに思うわけだ。で、千井武夫さんといえばね、もう北の国からのね、またあの、お兄ちゃんっていうか出てくるじゃないですか、五郎さん友達役で。いいなぁと思ってみんだ。で、まあ、大滝秀治さんとか、いろいろ出てらっしゃる。で、そうすると、もう絢爛豪華っていう雰囲気はすごく伝わってくるんですよ、見てても。僕みたいね、そんなにこう、昔の方に詳しくない人からしてもさ。で、やっぱ金田一耕助のキャラクターっていうものにすごい惹かれるんですよね。で、大ちゃんが言っていたのは、古畑任三郎を思い出すねっていう風に言ってたのね。そうすると、割とこう、ちょっと、世間連れしてるっていうか、ちょっとひょうひょうとしてるとか、ちょっとこう、変わった癖のある人物でさ。で、殺人事件が起こった中ですごいんだ、その殺され方っていうのもね。さっきオープニングちらっと喋ったんですが、菊人形の首が据え替えられてて、千井武夫さんの首になっていたり、それこそなんだ、スケキヨっていうもうね、顔を火傷していた男がマスクをして出てきたりとか、で、なんだ、 あとそうね、表紙にも見たことあるっていう人いると思いますが、湖の底でこう逆さまになって、あの足だけ出してこうね、死んでいたりとかっていう、そういう、なかなか衝撃的な死に方っていうのをしていくわけなんですね。で、その中で、まあ、お葬式っていうのは犬神家の中で起こるんですね。まず一番最初に被害者が出た時に。で、そこで、みんなでこう、お寿司みたいなの食ってるんですよ。そうするとさ、金田一耕助がさ、あの、言うわけね、紅茶いただけませんかっていう風に言うわけ。神妙で、しかも首すげ替えられてね、首だけになって殺されてる中でよ、その葬式終わった後に、紅茶いただけませんかって言うんで、もう俺と大ちゃん喜んじゃうわけ。こういうのがやっぱいいと。で、そうすると、なんかね、ところどころふざけているのか、その、神主で、その、なんだ、葬式を仕切ったね、仕切って、神主だから葬式仕切るか分かんないけど、まあまあ、その葬式仕切った大滝秀治さんの犬神家どうなっていくのかなっていう、こう、ちょっとワンカット、ちょっとあんま悲しそうじゃない、ちょっと微妙な、ちょっとこう、下心ありそうなワンカットをパッと入れたりとかするわけですよね。で、そういうの見てたりとか、あとその、見直して思ったのが、スケキヨっていうね、ちょっとネタバレになっちゃうけども、マスクかぶった男っていうのがさ、もう明らか不気味なわけですよね、見たまんま。そうするとさ、そのキャラクターがちゃんと嫌な、なんか不気味な行動をちゃんと取る、不気味な言動をするっていうところの期待を裏切らないってところが嬉しいんだよ、これ。途中で、スケキヨだよってあの、太田さんが真似する。ね。俺とあいつは結構馬があったんだって、このこういう喋り方してっていうところでさ、なんかこの映画ってちゃんとその盛り上がるポイントってのを全部踏んでいくなっていうふうに思うんだよね。なんか角川春樹さんっていうのは、それこそ大林信彦さんちょっと話すれば、なんか時をかける少女だったかな、別の映画かな、なんか長谷川和彦、太陽を盗んだ男とか、なんか割とその当時の人気あった監督さんにちょっと映画撮ってくれませんかっていうふうに言うと、角川映画だけは撮りませんっていうふうに言われたらしいんだよ。つまり金かかったような映画でなんか撮るかと、お前らなんか宣伝してね、金ばっかかけて映画作ってやがるっていうんで、やっぱ反感も買ったらしいんだけど、大林さんは撮る撮る撮るって普通に言うんだってさ、アイドル使ってたとし、撮る撮る撮る撮る撮るって、やっぱこういうとこはやっぱ大林さんいいとこだなというふうに思うけどもね。だから長谷川和彦だって受けとけやね、その後太陽を盗んだ男以降も撮れたかもしれないのになっていうふうに思うんだけども、まあ商業に走るっていうのはその邦画の面白いとこかなと思って、そうそう、森田芳光だったり周防正行が海外の人から見るとびっくりするらしいけど、そのポルノ映画を撮って経歴を重ねていくっていうのは日本の特徴なんじゃないかって話も聞いたりするとね、まあまあまあ話ずれましたが、まあ市川崑さんがまあそれでなかなかこう演出っていうところもなかなか面白いことやって、普通演技をしていると、セリフが被るっていうのは結構タブーかなというふうに思うんだけども、それを平気でこの映画ってやっていくんだね。で、そこでさ、家族争う中で編集をバッバッバッバ細かいに続いて、君がなんとかって、いや、私はなんとかって、こう、セリフがこう、バーッとこう重なっていくとことかね、迫力あるし、またその迫力ある、その、シーンを生み出すのはやっぱこの役者のセンスでしょうね。隅から隅まで上手だもの、やっぱりこれに出てる役者さんって。脇、大滝秀治、三國連太郎だよ。ね。これ面白くならないわけないですよ、これやっぱり。そこだけ見てたっていいぐらい。まあ、いや、よく昔の俳優知らねえやと、俺以上に知らないやっていう人でもね、なんか名前聞いたことあるなってざわつくものあるはずですよ、この映画って。まあまあ、当時時間がないんでね、まあぼちぼち締めたいと思いますが。まあ、とにかくですね、まあ、名画であったと。で、何よりいいのが、基本的にこれはドラマでたくさん作られましたね、古谷一行さんの。で、それがあるようにね、俺と大ちゃんで見てる間、真剣に推理するんですよ。僕なんかもう一回見てるのに犯人誰かってこと忘れてるから。そうすると、島田陽子演じる玉陽が怪しいってまた僕が言い出すわけね。で、それで、いや、大ちゃん、いや、こいつが怪しいんじゃないかってことを、二人で映画2時間半ある中、ちゃんと真剣に推理して、あとで動画見てたら二人ともすごい真剣な顔して見てましたからね。まあ多分ネタ知らない人だったら、ああ面白いってなると思うんでね。これ、外れました。僕は外れました。まあまあネタバレで言えば、あの映画とこれそっくりじゃねえかっていう風に言いたいんだけど、まあグッとこらえますわ、これね。というわけで、おすすめですんで、これ皆さんぜひぜひ見てみてください。はい。というわけで、今日の2本目は監督さんが市川崑で、主演が石坂浩二さんで、犬神家の一族でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロ。あ、ちなみに、1976年版の や、あの、この監督主演キャストと一緒で、リメイクもしてますんで、2000年代。そっちではなく、76年版ですんで、ぜひその辺お間違いなく。はい。というわけで、犬神家の一族でした。というわけで、以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでエンディングですね。でも時間がないんで、この辺で、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からメール募集しておりますね。じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。